僕らはみんなで生きているの時間でございます。今日の僕行きは日本にはいない昆虫なんですけども、もうあるね、ちょっと恐ろしい病気を媒介することで有名な、これまたハエの仲間からなんですけど、皆さんもね、聞いたことがあると思います。睡眠病とかね、眠り病とか言われます、病気ですが、その病気を媒介する、ツェツェバエっていうね、ハエなんですよね。子供の頃はツエツエバエと思ってましたけど、ツェツェバエっていうね、名前のハエなんですけど、今日はそんな話です。で、そのアフリカの、で、まあ、あちこちで風土病としてね、扱われていた、ツェツェバエじゃないや、眠り病、睡眠病なんですけど、そもそもどんな病気かっていうと、トリパノソーマというですね、小さな生物を、そのツェツェバエが媒介するんですが、この肺に刺されることによって感染するという病気で、そのトリパノソーマは私たちの体とか、まあ、他の動物ね、とかの体に入って、要は、幼虫から成虫になるまでをいろんな生き物の間とかで、ツェツェバエも含めてですね、成長していくと。そういう、寄生生活を送るわけなんですけど、このトリパノソーマが人間の体に入るとどうなるかっていうと、種類が何種類かあって、その種類によっても、その慢性化したりとか、急性的なね、症状が出たりとかって変わってくるそうです。で、発熱、頭痛、関節痛というような、まるでね、インフルエンザを移った時みたいな、最初の症状があって、で、そのトリパノソーマ原虫が体の中で移動していくことによって、血液に乗ってね、移動するときにリンパ節が腫れたとか、貧血状態になったり、腎臓とか内臓の疾患が出てきたりっていうような状態が最初にあって、で、それがまだ第一期なんだそうですけども、ここで、気づいて治療しておかないと、もっと進んでからだと、神経障害が出てくると。で、その時に仮にその治療ができても、神経にその、要は、治らないようなね、ダメージが残ることがあるというような恐ろしい病気で、治療しないで放っておくと、神経障害から睡眠障害、昼と夜が逆転して、昼間眠くて夜目が覚めるっていうような、不思議ですけどね、そういう状態が起こって、だんだん昏睡してきて、最後は、亡くなってしまうという恐ろしい病気だそうです。ね。まあ、ただ今ですね、もう年間4万人が死亡するというような、恐ろしい病気だったのが、新規の感染者がだんだん減ってきていて、前ほどね、大変な被害、まあ大変な被害じゃないとは言い切れないんですけど、だいぶその感染者が減ってきているということが報告されていました。新しいね、話を見ると。でですね、そのツェツェバエの何を調べるんだっていう話なんですけど、またこれがですね、この病気とちょっと切り離して考えると、なんか不思議な昆虫だったんですね、ツェツェバエという昆虫が。日本でもですね、ハエの仲間が、メスのね、お腹の中で、卵を介して幼虫を産むという卵胎性のハエがいることは知られています。で、実際ハエをね、バーンってこう、ハエ叩きとかで叩くと、ふえーって、お腹から幼虫が出てくることがあります。で、びっくりするんですけども、実はそのツェツェバエはもっと、すごくて、これ私も他の昆虫でこんな話聞いたことないなぁと思うんですけど、卵がその、メスのツェツェバエのお腹の中で受精して、孵化して、ここまでは日本のその卵胎性のハエと一緒なんですけど、お腹の中で、幼虫が栄養を吸ってですね、ちゃんとその幼虫が栄養を得るための、器官があって、そこから栄養液を吸ってお腹の中で成長していくと。それで、なんとお腹の中で、お母さんのお腹の中で2回も脱皮して、完全な成熟幼虫になって生まれてくるっていうことなんです。もうすぐね、出てきたら、あれよ。要は、さなぎになれますよっていう段階で生まれてくると いうことなんですね。だから人間で言ったら17、8歳ぐらいの、大きな子供として生まれてくるようなものなので、もうギョッとするなって感じなんですけども、こうですね、他にもだって大きい子供を産むやつ、例えばアブラムシとかも大体まあそんなにね、お母さんの体とよりは小さいけど、まあまあな大きさの子供を産んでますが、あれはお腹の中で卵が返ってるだけで、絶媒みたいに栄養をね、お母さんのお腹の中で受け取っているわけじゃないので、その点でも大きく違うんですよね。うん、まるで哺乳動物みたいな、胎盤でつながってね、お母さんから子供が栄養をもらうようなね、そんな状態なんですよね。びっくりしますね。で、成熟した幼虫をお母さんは植物の根っこなんかに産みつけるそうなんですけども、もうね、幼虫は生まれて、お母さんから生まれてきた段階で完全に幼虫としての成長を遂げているので、もう何も食べないそうです。いや、もうお腹いっぱいで生まれてきたけん大丈夫って、ね、言ってるか言ってないか知らないですけど、それで、すぐに産みつけられるとすぐですね隠れて木の下とかね、そんなところに潜り込んでサナギになるそうなんですね。でその時に初めて消化管が開通して生まれて初めての排泄を行うそうです、サナギになる前にね。でハエのサナギはアブとかもそうなんですけど、皆さん知っているかな、魚釣りとかでね、幼虫をそのままにしといたら、サナギになってるのをご覧になったことがある方いらっしゃるかと思いますけども、蝶々のサナギとかは、幼虫が最後に脱皮をしてから、サナギという全く新しい形になって生まれ変わりますけども、ハエの場合はですね、幼虫がそのまま脱皮をせずに、サナギになるんですね。面白いなと思います。囲むサナギと書いて異様と言うんですけど、そのまんま周りの皮が硬くなってサナギになるというね、手法というか、そういった方法をね、取るんですね。面白いなと思いますね。で、メスの成虫は3ヶ月ぐらい生きてるそうですけど、10日ごとに一匹ずつ、お腹の中でさすがにそんだけ大きな幼虫を育てるのは大変なんで、一匹ずつしかね、産まないそうですが、だいたいその一生の間に、8匹から10匹ぐらい産むそうなんですね。うん、少ないでしょ？少ないんですけど、ある程度の大きさ、もうすぐに隠れれるサイズまでお腹の中で育てるんで、そこでね、例えば寄生性の蜂とかに寄生されたりするようなリスクもぐんと減りますし、卵をたくさん産んで数打ち当たる的に産卵するよりも確実に産み育てていくと、育て産んでいくというようなね方法をとっている昆虫だということです。だからこのハエがいるところではどこでもこの睡眠病というのが流行するのかっていうと、そうじゃないとこもあって、チェチェバエが生息しているのにこの病気が流行っていないところもあるそうなんですね。サハラより南の方で。だからなんでって、どうしてっていうところは今のところまだ分かってないそうですけど、にしてもちょっと不思議な昆虫ね、絶媒のお話でしたけど、どうでしょう。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。